耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。ラジオのパーソナリティや声優さんの顔を見てそのギャップにびっくりした経験って皆さんありますかね。まあ最近はねインターネットの発達もあって、まあ顔が見れるというか、まあ声優さんなんかね顔を出すことをまあ了承して声優さんになってる人が最近は多いんですけども、でもね僕の時代はねやっぱりその声優さんとかラジオのパーソナリティの顔を見る方法ってだいぶ限られててですね、雑誌のインタビューであったりとかなんかの番宣でたまたま顔が見れる程度だったんですよね。でね、これでまあ個人名は出せないんですけど、結構僕は青春時代好きなラジオパーソナリティとか好きな声優さんでね、え、こんな顔だったのってびっくりしました。かくいう僕自身もですね結構ギャップがあるみたいで、まあリスナーさんとかにひょんなことでお会いするとですね二度見されます。ですから皆さん Google で矢島顔で検索してる人どうも多いみたいなんですけども、まあろくなことがないからやめてください。というわけでいきましょう。新刊 JP ポッドキャスティングでお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、角川より1月31日に発売されます、道尾修介著、透明カメレオンという本です。まずは著者のご紹介ですが、道尾修介さん1975年生まれ、2004年に背の目という作品で第5回ホラーサスペンス大賞特別賞を受賞し、2005年に同作にてデビューされました。で、2005年に上司されたひまわりの咲かない夏が、これが2008年ですね、文庫化されてベストセラーとなったんですね。また2011年には史上初となる5回連続候補を経て月とカニという作品で第144回直木賞を受賞されました。他の著書に鬼の足音、球体の蛇、笑うハーレキン、鏡の花、バクの檻などが多数ありまして、球体の蛇はですね新刊ラジオ第1596回にてご紹介させていただいてますね。さて今回はですね、なんとその道尾修介さんが作家生活10周年記念の作品を書かれたということで、こちら最新作ご紹介させていただきます。一体どんな物語なのか、透明カメレオン、非常に楽しみなんですが、早速内容を見ていきましょう。巷ではそれなりの視聴者を持ち人気があるラジオ番組桐畑京太郎のワンナップライフ。ラジオのパーソナリティである桐畑京太郎は見た目が冴えないのですが声が非常に魅力的な男性なんです。そんな彼は行きつけのバーイフで仲間たちと過ごす毎日を面白おかしい話に作り変えてリスナーへ届けています。ある雨の日、京太郎はいつも通り仲間たちとイフで飲んでいたのですが、そこへびしょ濡れになった美女が迷い込んできました。常連ばかりのこの店には珍しい一元の客、しかも様子がおかしい。そして彼女はですね何か頼むでもなく入り口付近に立ち尽くして、ただ一言コースターとつぶやいて去っていきます。京太郎たちは呆然と謎の客を見送るんですが、そんな中常連の一人が彼女のつぶやきの真の意味に気がつきました。さあ果たして謎の美女の真意とは、といったところでですね物語の一部ドラマにしましたので、ぜひお聞きください。どうぞ。
浅草ビューホテルのあたりまで。
ビューホテル、了解しました。
ドライバーは短く間を置いてから返事をした。返事が遅れた理由は分かりきっているし、次の動きも予測できる。まずシートに深く座り直すふりをして、さりげなくルームミラーを覗き込み、僕の顔を見ようとする。そしてドライバーの両目は不思議なものでも見たようにピタッと止まり、次の瞬間うっかり笑ってしまいそうになったのを悟られないよう咳払いをする。ごまかさないでいいですよ、皆さんそうですから。昔からこうだった。僕の声は第三者からするとものすごく魅力的に聞こえるらしい。しかしその声の主は残念ながら冴えない顔にちんちくりんな体型だ。それはそれはすごいギャップらしく、このドライバーと同じ反応をする人は何度も見てきた。だからいいんだ、気にしない。僕はタクシーを降りて路地を回り込み、豊島第二ビルジングと書かれた細長いテナントビルのエレベーターに乗り込んだ。だらだら動いていく階数ランプを見上げながら、僕は母のことを考える。今日はホワイトデーだ。1ヶ月前母は僕にリボンのついたチョコレートをくれた。でも妹はくれなかったので、僕のカバンに入っているクッキーの箱は1つだけだ。 4階で扉が開く。仮設トイレのような狭さのエレベーターホールがあり、正面にイフのドアがある。そのドアを手前に引いた瞬間、
ほら、ももかちゃん、やっぱり危ないわよ。ドア引いたらちょうど跳ね上がって顔にぶつかるじゃないの。
さっき試した時は大丈夫だったのにな。
さっきはあんたぶつからないようにゆっくり引いてたじゃないの、ドア。
そりゃママ、顔にぶつかったら痛いもの。
二人は同時に笑い出し、やがて笑いが落ち着いてくると、驚いたことにそのまま何か別の話をし始めそうになったので、僕は急いで立ち上がった。何なんだよこれ、ドアにくっついてるのルアーじゃんか。
あら、キョウちゃん知ってんの？
ルアーくらい知ってるよ。これで魚を誘って釣り上げるんだ。
私知らなくってさ、旅先のニュージーランドで見かけて、あら可愛い魚のオブジェなんて言って買ってきたのよ、ママにあげようと思って。そんでさっき見せたら、あら、ももかちゃんバカね、これ釣りの道具よなんて言われて。どうりで釣り針とか釣り竿とかと一緒に売ってたはずだわ。失礼しちゃう。
なんでこんなとこにつけたんだよ。
なんかおしゃれだと思ったから、ママに焼き豚用のタコ糸もらってぶら下げて。あれ、雨？
結構前から降ってるよ。ももかさん、何時からいるの？
開店からずっと。だから、きょうちゃんの放送もここで全部聞いてたわ、二人で。ね、ももかちゃん。
ね、ママ。
ふーん。で、ももかさん。何それ。
レタスよ。やだ、きょうちゃんレタス知らないの？
痛いね。
ビタミン E を大量摂取しようと思って。ママ、おかわり。
そろそろ味変える？
いい。ママのドレッシングは飽きないから。
なんでまたビタミン E なんか取ろうとしてるの？
妊娠効果があるらしいから。ビタミン E ってね、不妊治療の研究してる時に発見されたのよ。ネズミにレタスをたくさん食べさせてたら妊娠率が上がって、調べてみたらレタスの中から新種のビタミンが見つかったの。それがビタミン E
で、
妊娠したいから食べてんの。
誰の子？
お客さん、妻子持ちの44歳。奥さんと別れる別れるって言ってんだけどさ、なんか本気じゃない感じなんだよね。でも子供ができれば本気になるんじゃないかって、こうやってビタミン E をたくさん取ってんの。ねえ、今度するとき騙し討ちにしようかと思って。私今日平気な日だからとか言って。
でも、ももかちゃん、妊娠なんてしたら仕事辞めなきゃならないでしょ。あんたせっかく今のキャバクラでナンバーワンなのに。
いいの、私沖田さんの奥さんになるんだから。
奥さんと別れないって言われたらどうすんのよ。
そしたら一人で育てるわよ。お金あるからなんとかなるわ。ママだってお腹に赤ちゃんできた時、相手の男の人もう逃げてたじゃない。
まあね、20何年も前のことだけど。
しかし、こんな葉っぱで本当に妊娠するのかな。キョちゃんどう思う？
知らないよ。
効果あるって言ってみてよ。
なんで？
いいから言ってみてよ、感情込めて。
大丈夫、きっと妊娠するから。
あの声で言われると何でも信じちゃう。
それはよかった。あ、ママ、僕ね、芋焼酎のお湯割り、あ、マーマレードある？入れると美味しいらしいんだけど。
いちごジャムならあるけど。
お、何の音？
エレベーターの方かしら。
下の階じゃない？
僕は今の音がビルの外から聞こえてきたように思えた。何かとても重たいもの同士がぶつかり合ったような、あるいは何か大きなものが倒れたような、落ちたような。音はそれきり聞こえなかった。
変ね。あ、きょうちゃん、瓶の蓋開けてくれる？
冷蔵庫からいちごジャムを取り出す。蓋をひねろうとしたが開かない。手渡されたので僕もひねってみたが開かなかった。そして横からももかさんが瓶を奪って簡単に開けてしまった。
色男でもないのに非力よね、きょうちゃん。
うん、 お金もないし、この時にはもうすでに僕たちは音のことを忘れていた。まさかそれがあんな大それた計画の開始を告げるものだったとは思いもしなかったのだ。僕がラジオのパーソナリティになったきっかけは、アメリカの田舎町で知らない白人に殴られて身ぐるみ剥がされた時、たまたま暴漢が残していったラジオから流れる声に勇気づけられたから。という設定になっているけれど、本当は全く違う。自分の声がコンプレックスで引きこもりがちだった僕に、母親がトランジスタラジオを買ってくれた。一方的に喋ってくれるラジオは僕の大親友になり、それが心の支えとなっていたのだ。そして現在。はい、桐畑京太郎のワンナップライフ、今夜もここ上野スタジオからお送りしてます。番組は平日夜22時から25時の放送で、放送開始からもう丸7年になる。初めはあまりリスナーはついてくれなかったけれど、今ではトラックドライバーや深夜食堂の店員さんや学生さんたちの間で結構な人気番組となり、悪くない聴取率を取れている。まったく人生何が起きるかわからない。
サブサブサブサブサブサブ。
ああ、石やん、いらっしゃい。
さっぷいね、ママ。3月やー言うのに。あ、でもわしビール。あ、ももかちゃんこんばんは。きょうちゃん隣へ
どうぞ。えらく濡れてますね。
今日の現場お薬たっぷり撒いてん。ゴキブリさんがぎょうさん湧いとったもんやから、それで臭かったら申し訳ない思てな、その辺ブラブラ歩いてて。
だからそんなに濡れてるんですか。
ああ、これはちゃうねんか。ビルの近く歩いとったらヤクザみたいな男に絡まれてん。
いやね。
でも石庵の風貌見た上で絡んでくるってちょっと度胸あるわよね。それ本物かも。
絡まれた言うかな。えらいごっつい男が傘を放り出して近づいてきて、わしのことを睨んでくるねんか。こんな近くで。ほんでわしびっくりして思わず両手上げて、そしたら濡れてしまってん。
ねえ、ヤクザとかどうでもいいんだけどさ、石庵さっき転ばなかった？
え、なんで？
大きな音が聞こえたのよ。
はあ？それよりレイカちゃん今日は来へんのかな。もう噂をすれば来よったか。あて、
誰？それはレイカさんではなく、誰も知らない女の子だった。年は18区だろうか。細身、小柄、黒髪、クリーム色のニットセーター、全身びしょ濡れで口を半開きにしたままこっちへ歩いてくる。一歩ずつギクシャクと駒送りのような動きで。
いらっしゃい。あの、
びちょびちょじゃない。
なんぞあったんかいな。
ゴースト。
その声は力がなく、かすれていてほとんど吐息だった。顔を心持ち上へ向けた状態で、彼女はもう一度同じ言葉を発する。
ゴースト。
ママは頬を固くしたまま手だけ動かして、カウンターの向こうからコースターを一枚取り、これでいいのかと確認するように肩口で持ち上げてみせた。彼女のうつろな目がそれを見た。彼女はコースターをつまむと、そのままパチパチと瞬きをし、自分でコースターと言ったくせに、まるでこれは一体何なのだろうと不思議がっているようだった。彼女の右手はそのまま力を失ってだらんと垂れ、指先から水滴が滑り落ちてコースターに染み込んだ。彼女はくるっと背中を向けた。歩いていく。入ってきた時と同じように一歩、二歩、三歩。途中で右手からコースターが落ち、ペタンと床にうつ伏せた。どちらを見ようともせず、彼女は店から出ていった。
あれ普通ちゃうで。
嫌だわ。何なのかしらあの子。
コースターが欲しかったのやろか。
でも受け取らなかったじゃないの。え？何？ももかちゃん。
ももかさんがぼんやりした表情で右手を上げていたので全員で注目した。
私気づいちゃったんだけど、あの子殺したって言ったんじゃないのかな。
この放送の後にですね、お酒飲みに行ったんですよ。何度か番組でも話してる浅草のバーなんですけど、僕が店に入ろうとしたらいきなり何かが顔に向かって飛んできたもんだからとっさに避けたんです。それで振り返るとイワシが落ちてる。知らない男がイワシを投げつけてきたようなんですね、焼いたやつを。訳がわからないままでいると、男はカウンターの皿に乗ってたイワシをもう一匹掴んでまた僕の顔に投げつけてきた。避けることもできたんですけど、イワシがもったいないもんだからパッと取ったんですね僕。そしたら男の顔色が変わって、なんだろう、急に不安そうになった。でママが男に固い声で言ったんです。ほら話した通りでしょ、やられないうちに帰りなさいって。もう全然意味がわからないでしょ。そしたら男が悔しそうにうなずいて一万円札をカウンターに置いて僕のすぐ横を通ってそのまま店を出て行ったんですよ。次の瞬間ママとお客さんたちが一斉に拍手したんです、僕に。その後話を聞いたんですけど、男は一人でやってきて飲み始めて、そのうち酔っ払ってママとか他のお客さんに絡み始めたらしいんですね。だからママが言ったらしいんです、もうすぐここに常連のお客さんが来るけど、その人はボクシングをやっていてものすごく強いからやめといた方がいいって。そこに僕が入ってきて、まあどちらかというと体格がいいもんだから、ああこいつだと思ったらしいんですね。で先制攻撃でイワシを投げつけた。そのイワシを僕が避けたり受け止めたりしたもんだから男は信じちゃったんです、相手がボクサーだって。僕がイワシを取れたのはボクシングやってたからじゃなくて、学生時代に野球をやってたからなんですけど、まあ何にしても役に立ててよかったです。しかしあれですね、もう何年も野球なんてやってないのに反射神経って体に残ってくれてるもんなんですね。はい、曲いきます。
私コースターが好きなんです。いつもこうして知らないバーに入っていろんなコースターを見て回っていて、それが趣味なんです。
イヤホンを右耳に押し込み、ダイオードの先をベンチの金ネジに触れさせて、僕は世界一単純なそのラジオが捉える音声に意識を集中させた。
三ヶ地圭です。数字の3に船の数に恵みです。
なんか京ちゃん、あの子のこと好きっぽいな。
あ、いや好きじゃない好きじゃない。
おめえが女連れてくるって霊華のやつに聞いたんだがな。
信じるわけないだろうが。
4人で暮らしたことは一度もないんだけどね。つい先月トモオくんが生まれるときに母親が妹を連れて里帰りして、そのまま戻ってきてないから。
わし読んで何させるつもりなんやろな。一体まさかお墓の害虫駆除でもするわけやなし。
お母さんと妹さんと赤ちゃん、実家にあと1ヶ月くらいいるんでしょ。その時までに決着つけるつもりだから、それまで寝泊まりさせて。
なんかやばいことやらされたんじゃないの、京ちゃんも石やんも。
この赤鉛筆って
アンテナだよ、気持ちを落ち着けたい時に作るんだ。発射するときにいちいち何か言うのがいけないんじゃないですかね。
黙ってろっつってんだろうが。
ブロック、
何どうしたのよ。
しようか。
あのカメレオンをもう一度買いたいと僕は大人になってから何度か思った。
だから私復讐することに決めたんです。
実際に殺すつもりなんてない、そういうことよね。
ピーチ姫どうかご無事で。
違うの、みんな私の友達だろ。
それでも堂々と語らなければいけない。たとえ嘘でもごまかしでも堂々と話せば本当になる。事実よりも事実になる。僕はそう信じている。
透明カメレオン。
いくつか聞いてほしい話があるんだ。
では書籍情報です。透明カメレオン、道尾修介著、角川より 税別1700円で1月31日に発売です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。まずは道尾修介先生、作家生活10周年おめでとうございます。僕のねこの新刊ラジオという番組もちょうどね10年目を迎えるので、ああそうか、道尾修介さんがデビューされた頃にこの番組始まったんだなとちょっとね感慨深く思いました。でさらにですね、今回の作品あの桐畑京太郎さん、まあ、あのラジオ番組のパーソナリティでね、あの見た目にギャップがあるということで、ドラマの中でねあのタクシーの運転手が吹き出してたんですけども実際こう文章で見る限りはね、まあ、どんな顔なのかって書かれてるんですけど、絵で見たいなと思いました。まあ僕もねあの笑われたことはさすがにないので、笑われる顔ってどんな顔なのかなって非常に気になりますよね。まあその他にもですね、なかなかこの新刊ラジオを聞いてるリスナーの方はですね、ラジオ文化が終わりの方多いと思うので、読んでいてねあの面白いなとか、あこういうことあるなっていう風に思えるエピソードなんかが見つかるんじゃないでしょうか。まあここでですね、あのまあ道尾修介さんの作家生活10周年記念ですから、ぜひ皆さん読んでください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。